大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年4月9日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく4月9日金曜日の午前10時です。4月から新しい学校や職場での生活が始まったよという方もたくさんいらっしゃるかと思います。初対面の印象って大事ですよね。初対面で人が感じる印象って大抵当たっていないそうですよ。だから私が A さんに初めて会って、あ、この A さん穏やかで優しそうな人だなって思った、その印象は大抵外れてるそうです。うん。だけど私がその A さんに対して穏やかで優しそうな人って思った印象は私の頭の中で根強く残るそうなんですよね。まあ、だから自分の見た目とか雰囲気が人に与える印象と実際の自分のキャラクターとどのように折り合いをつけていくかっていうことも大事だったりしますよね。私も子どもの頃から見た目でなんかすごくおとなしそうでふわふわしているような穏やかな感じに思われがちなんですけれども、意外とね、こうズバズバ物事を言ったりとかもしますし、まあ、人に言わせるとなんかちょっとどんくさくて抜けてるところがあるような部分もあるんですけれども、まあ、割とはっきりしている性格なので、なんかだから良くも悪くも知り合ってからしばらく経つと全然見た目の印象と違うという風に結構言われることが多いです。うん。だからなんか見た目すごいほわほわふわーんってしてる可愛い女の子らしい感じかと思ったら全然違うっていうのはよく言われますね。うん。本当にね、自分のその見た目とキャラクターの違いをこうどうやって上手に新しく出会った人に、伝えていくかっていうのは結構大事ですよね。ダンサーや俳優などはアメリカではヘッドショットと呼ばれる顔写真を撮る機会がたくさんあります。タレントにとっては宣材写真、宣伝材料の写真ですね。まあ、このヘッドショットと呼ばれるものはダンサーとか俳優のようなタレントだけじゃなくって、例えばその企業のウェブサイトに載っている CEO とかその役員とかの写真であったりとか、弁護士さんとかお医者さんとかの顔写真とかを見る機会、日本でも外国でもたくさんあると思うんですけれども、そういったものもアメリカではヘッドショットっていう風に呼ばれますね。まあ、顔写真なんですけれども、証明写真みたいな写真じゃない、プロフェッショナルの写真っていう感じですね。で、そうだからこのヘッドショットがダンサーとか俳優とかにとってはオーディションなどの時に一番最初にキャスティングディレクターとか振付家とかに、判断される第一印象の材料になるのでとても大切なんですよ。で、私最近新しくヘッドショットを撮り直そうかなって考えているんですけれども、私自身はね、子供の頃からくせ毛でウェイビーなヘア、髪なんですね、髪質が。でも YouTube とかの動画では大抵ねヘアアイロンでストレートにしているので、最近私を知ってくださった人の中にはくせ毛の印象がない人も結構いらっしゃるかもしれません。ね、くせ毛がこの綺麗なくるくるとまではいかないくせ毛なので、スタイリングが自分では上手にできないんですよ。で、美容院に行ったりとか撮影現場でヘアメイクさんにこのくせ毛を生かした感じでセットしていただくと素敵なおしゃれな感じにしてもらえるんですけれども、なかなかそれが自分ではできなくって苦手なんですよね。子供の頃からこの中途半端なくせ毛と上手に付き合えなくってヘアセットが苦手だって思ってずっと来ているので、苦手意識があって自分の技術も成長しないという、そんな感じでもう何十年と来てしまいました。 うん、ということで YouTube とかの動画の撮影では結局ヘアアイロンで伸ばしてしまったりしているんですね。でこのヘッドショットの撮影なんですけれども、本来はこう自分の一番自然な姿を、ありのままのね姿を、まあいい感じに写真に収めるのがベストだと思うんですけれども、こうアメリカでコマーシャルの仕事とかに応募するとしたら、もしかしたらこうくせ毛のアジア人よりもストレートヘアのアジア人の方が需要があるんじゃないかなとかって思ってね、今ちょっといろいろ相談して考えているところです。で、あのインスタグラムでかな、インスタグラムのストーリーでウェイビーな髪型とストレートヘアとどっちがいいですかっていう、質問をねフォロワーさんにしたところ、7対3でストレートヘアの圧勝でした。うん、そうで、私のフォロワーさんは日本人よりもアメリカ人の方が多いのかな、インスタグラムに関しては。なので、うん、やっぱりアジア人黒髪ってなるとストレートヘアの方が自然に見えるのかななんて思いました。実際ねコメントでもストレートの方がナチュラルで良いと思うよっていう意見が結構ちらほら見られたんですよね。いや私ナチュラルなのはくせ毛なんだけどなとか思いながら、やっぱりストレートの方が自然に見えるんだなっていう風にも思いました。まあこういう風にね、見た目と実際って違うけれども、それをうまいこと折り合いつけていくっていうこと、結構新しい出会いがある季節大切なんじゃないかななんて思いながら、ヘッドショットの撮影について考えている今日この頃です。さてこの番組では、兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住17年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。今回も今週のピックアップとニューヨークで〇〇に行ってみたの2つのコーナーでお送りします。今週のピックアップのコーナーでは、どんどんコロナウイルスのワクチン接種が進むニューヨークの現状についてお話しします。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、マンハッタンブリッジを電車で渡った様子をお届けしますよ。ニューヨークといえばブルックリンブリッジという名前が有名な橋の名前かもしれませんが、マンハッタンがね細長い半島の形をしているため橋がたくさんありますね。でその中の一つ、マンハッタンブリッジを電車で渡った様子です。このマンハッタンブリッジもねすごく美しい橋の一つですので、まあね電車で実際に渡ってるので橋の全貌が見えるわけではないんですけれども、電車で渡るとどんな感じなのかお伝えしたいと思います。お休み前の30分どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介したり、ニューヨークで活躍する日本人を紹介するコーナーです。今回はニューヨークのワクチンの状況についてお話しします。3月末、収録時は3月31日なんですけれども、3月末の時点で3月30日からですね、全ての30歳以上のニューヨーカーがワクチンを受けられるようになりました。そして16歳以上も4月6日以降ワクチンを受けられるという状況になる予定です。あ、だからもうこの放送時には16歳以上も受けられるようになっています。アメリカのホワイトハウスでは5月1日までにみんながワクチンを受けていいよという状況を目指しましょうというデッドラインがねあるんですけれども、まあ、ニューヨークはだいぶそれに先駆けて進んでいっているという感じです。ワクチンを受けられる場所も たくさん増えていまして、もともとこうドラッグストアで来る、インフルエンザの予防接種を受けたりはできるドラッグストアっていうのは結構あったんですね。そういうところでもコロナウイルスのワクチンも受けれる施設になっているところもあったりとか、あのローカルの教会とかがワクチンを受けれる施設になっていたりとかして、どんどん進んでいます。という私も実はワクチン1回目を受けてきました。私の場合、今年予定されているそのダンスを教えるお仕事とかの都合で、教育者、教育関係の枠で少し早めに受けさせていただくことができて、第1回目をね、先週かな、受けてきました。で、まあワクチン打つ自体はもうチクッともしないぐらいで、あっという間に終わってしまうんですけれども、その予約を取ってからその場所に行って、私はあのシティホール、ニューヨーク市庁舎の一部で、まあ、保健所みたいなところで受けたんですけれども、予約をしていって、予約した時間に行ったら、まあ、その受付みたいなんで本人確認とか、あの薬に対するアレルギーはないですかとか、そういうチェックがあって、それで順番に並んで待っていて、でワクチン接種してから15分ぐらい、そのゆっくり座ってちょっと気分悪くなったりしないかとか、こうアナフィラキシーショックみたいなね、アレルギー反応が出たりしないかとかもあのチェックしていただいて、でその15分お休みしている待っている間に次の第2回目のワクチンの接種の予約を取って、でまあ私の場合は気持ち悪くなったりとかせずに無事に帰ってきたという感じです。で何時間かしてから腕が結構ちょっと手がしびれる感じとかがあって、それは割とすぐ消えたんですけれども、その後腕がすごくあの筋肉痛みたいな感じになりました。でもね、それも、ま、その翌日丸1日ぐらい腕が筋肉痛みたいな感じだなっていうのがあったんですけれど、48時間ぐらいしたら平気になっていました。まあね、この、副作用の出方っていうのは人によって様々だと思いますし、第2回を接種した後の方がこうインフルエンザのようなね、熱が出たりとか気持ち悪いっていう副作用が出やすいということなので、まあ2回目をね、特に、まあ、心配してというか気をつけていきたいなというふうに思っています。ちなみに私の夫も私と同じく30代なんですけれども、教育関係にも携わるお仕事を彼もしているので、仕事の都合でね、もっと早くにワクチンを受けに行っていて、つい昨日かな、第2回のワクチンを受けてきたんです。で、2回目の方が症状ひどいよっていうのも聞いていたんですけれども、打って帰ってきたその日は全然元気だったんですけれども、10時間ぐらいして寝る頃になったら、すごくあのガクガクブルブルしてきて、本当にあの高熱が出て、あのもうブルブルがガクガクが止まらないみたいな、そんな状況になってしまったそうです。で、あの倦怠感とか気持ち悪さとか、あのあと筋肉の痛みが激しくて、そのワクチンを打った次の日ですね、まあ今まさに今日なんですけれども、そう倦怠感と体の筋肉の痛みと吐き気がひどかったそうです。これね、本当に人によって様々だと思うんですけれども、特になんか私の周りで聞いたところでは、女性の方が後遺症、2回目を打った後の後遺症じゃないや、副作用 副作用が激しく出る人が多いみたいな風に聞いたので、あ、2回目大変そうだなと、ちょっと気をつけていきたいと思います。あ、私はモデルナのワクチンを打ったので、2回目のワクチンは4週間後にまた受けに行きます。2回目受けに行ったらまたお知らせしますね。まあ、こんな感じでニューヨークではなんともう全体の 30%、 ニューヨーカー全体の 30% の人がすでに1回目のワクチンが済んでいるという状況でございます。どんどんね進んでいっている、こういう なんかこのワクチンを打てる施設をどんどん増やして、こうすごいスピード感でみんながワクチンを打てる状況にしていったりという様子も、ニューヨークのこうスピード感があるすごいところだなと思う部分ですね。うん、それについてはこういう対応の速さっていうのはについてはニューヨークはすごいエネルギーのあるところだなと思います。それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。大阪ゆかりのツイッターアカウント、すべて小文字で yukari_osaka で投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。まあ、今回は歩いたというよりは電車で渡ったという形なんですけれども、地下鉄黄色のラインの N9 線、黄色のラインに乗ってマンハッタンブリッジを通過してみましたので、その時の様子をお届けします。ブルックリンとマンハッタンをつなぐ橋っていうのは3つあるんですね。で、最初にできたのがブルックリンブリッジ、まあ、地図で見ると一番南というか一番下にある橋なんですけれども、こちらは馬車とか馬とか歩いて渡るのが中心だった19世紀に作られて、その後にウィリアムスバーグブリッジというのができて、この橋は電車も通るようになるんですね。今の地下鉄の MJZ のラインなんですけれども、そうなんですけれども、この2つ距離がだいぶ離れていて異なるエリアにあって、ブルックリンブリッジ周辺のエリアにも電車のアクセスが欲しいよねということになり、現在の N9 ラインが走るマンハッタンブリッジが作られました。環境音の方がね結構長めの音というか映像というか音ですので、見ながらお話ししていきましょう。今回はブルックリン側からマンハッタンに渡った時の橋の、まあ、北側というか地図で見ると上の方の様子と、マンハッタンのチャイナタウン側からブルックリンに渡った時の橋の南側下側の様子を収録してきましたので、早速聞いていきましょう。はい、早速ブルックリンからマンハッタンに渡っていて、イーストリバーの真上を走っている状態なんですけれども、右手に見えるのがブルックリン、そして左手に見えるのがマンハッタンです。そして奥の方にはちょっと見えづらいのですが、この距離からは見えづらいのですが、ウィリアムスバーグブリッジも見ることができます。あ、今自転車でこの電車の走ってるのと同じレベルを、自転車で橋を渡っている人が見えましたね。徒歩や自転車でもこのマンハッタンブリッジも渡れるようになっております。そしてね、この線路があるレベルの1個上の何というのかな、上の階、 上の階っていうのも変な言い方ですけどには、車も走れるようになっている部分があります、まあ、同じ高さも車も走ってるんですけれどもね。今、反対側にブルックリン方面に行く電車が見えていますね。そう、MTA の地下鉄はこういった銀色の車体をしています。奥に見えるのはもうマンハッタンの方にやってきて、茶色い大きなビルディングがたくさん見えますね。これはおそらくプロジェクトと呼ばれる、市営住宅みたいな建物ですね。こういうね、茶色いレンガ造りなのかなの建物がたくさんあるので、なんかマンハッタンの高層ビルのエリア、タイムズスクエアとかを見ると、なんかマンハッタンってグレーっぽいイメージがあると思うんですけれども、全体で見ると意外とね茶色っぽいかったりもするんですよね。さあ、もうチャイナタウンの方についてきましたね。このマンハッタンブリッジ、施工は1901年に始まって8年後の1909年に完成しました。19世紀に建設されたブルックリンブリッジは建設に13年かかりましたので、まあね、過去の橋の建設で橋の建設の技術が向上したりとか、まあ、建設のモデルができていたっていうのが大きいでしょうね。さて、地下に、橋を渡り終えて地下に来たんですけれども、ツイッターでご覧いただいている方は見えますかね。この地下鉄だからトンネルになっているんだけれども、この壁にたくさん落書きされているのが見えると思います。ちょっと反射してね、車内に向かいに座っている人の足元なんかも映っていますけれども、たくさん落書きがあります。こういうとこにね、夜中に入って書いてるんでしょうか。なんか夜中にこんなとこ入るの怖いですけれどもね、すごいたくさん描かれています。さて、そうこう言ってる間にチャイナタウンの駅に着きました。チャイナタウンはね、ちょっとこういった感じの中華っぽいモザイクになっております。駅の装飾がね、中華っぽいモザイクです。そして今度がチャイナタウンの方からブルックリンに向かう電車で、南側を映しております。チャイナタウンの街並みが見えますね。そのこの外の景色なんですけれども、こちらもたくさんの落書きがございます。特にね、パンデミック以降落書きが増えましたね。茶色いビルディング南側にもたくさん広がっております。あ、このね、橋にも落書きされちゃってね、すごいことになっておりますが、このね、マンハッタンブリッジの南側には公園などもありますね。そして、そう、この少し南に見えるのがブルックリンブリッジ。先ほどのマンハッタンブリッジと比べるとだいぶ近い距離にあるのが大きさの違いでわかるんじゃないでしょうか。このマンハッタンブリッジは最初から地下鉄を、電車をが走ることを想定して作られておりまして、1915年には列車が走り始めたそうです。で、この上にもある道路は1922年にトロリー、路面電車が走っていたんですけれども、1929年からは自動車が走るようになりました。今はね、MTA が所有および運営しているこの地下鉄なんですけれども、今見えますかね、なんか平べったい四角い建物みたいなのがあるんですけれど、今通り過ぎちゃったんですけれども、これは、カルーセルです。ジェーンズカルーセルという、なんだ、回転木馬、メリーゴーランドですね。1922年にアイドラパークって読むのかな、イドラパークかもしれませんが、オハイオにの公園にあったんですけれども、こちらに移設されていると。 さんもブルックリンに着きましたね、そう1922年アメリカのメリーゴーランド全盛期にね作られたものが今も残っているということです。そうだからこの MTA で今は統一されているんですけれども、20世紀初頭はいろんな鉄道会社があったので、それぞれがブルックリンとマンハッタンをつなぐ線を発展させる必要があったっていうこともこのたくさんね橋ができたことに影響しているということでした。今ね目の前に見えていたビルディングは鮮やかな緑の窓枠で綺麗ですよね。ブルックリンについてすぐのこのエリアも大きなビルディングがたくさん並んでおります。そして地下に降りてもうすぐブルックリンの駅に着くよというところで今回はおしまいです。
エンターと大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
さて今回の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間後にレディクロホームページ上のオンデマンドでお聞きいただけます。それから1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけます。この YouTube チャンネルの方ではニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーは Twitter でツイートした映像と環境音を一緒にご覧いただけますので、ぜひねそちらもチェックしてみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。YouTube 上での検索はラジオそしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。あと前回の放送でコマーシャルの撮影に行ったんですよ、行くんですよっていう話をしていたんですけれども、その時にもねブルックリンの方に何か所か行きまして、その様子を私のこのラジオとは別の YouTube チャンネル大阪ゆかりエンターアートチャンネルの方でもこういった撮影がどのように行われるのかっていうのとブルックリンの景色を両方ご覧いただけるような動画も投稿しておりますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。私の YouTube チャンネルエンターアートチャンネルは大阪ゆかりダンスなどと検索していただけると見つかります。こちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。あ、全然関係ない話なんですけれども、私今月はちょっとダイエットしようと思ってるんです。別になんかすごく太ったとかそういうわけじゃないんですけれども、なんか加齢とともに年齢とともにもうちょっと体をスリムにした方が動きやすいのかなって思うところもあったりして、若くて元気な頃、別に今元気じゃないわけじゃない、元気ないわけじゃないんですけれども、なんか若くてすごいパワフルな頃は筋肉がたくさんあってちょっと重くても良かったんですけれども、だんだん年齢とともにちょっとスリムになっていった方が動きやすいのかななんて思うところもあって、ちょっとダイエットしてみようと思います。と言っても別にすごく体重が増えて太ってるとかそういうわけじゃないので、少し食事制限をして落とせたらいいなという感じなんですけれども、今月1ヶ月どうなるんでしょうか。またね皆様にご報告しようと思います。まあね、健康には気をつけながら無理のない範囲でやっていきたいと思います。皆様も健康に気をつけてどうぞ良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.